今日から8月ですね。私がイメージする8月といえば何だろう、やっぱりかき氷、入道雲、スイカ、あとね、後半になるとね、こうトンボが出てくるイメージですかね。皆さんはどんなイメージですか？さあ、そして昨日ネイルのメンテナンスに行ってきました。今回はね、なんか急にオリジナリティをまた発揮したくなってしまって、結構攻めた感じのネイルにしてしまいました。さあ、そのネイルといえば、ずっと十数年担当していたネイリストさんが、先月の分から、ちょっと緊急入院ということで、違うネイリストさんになっていて、本当に新人さんであまりキャリアもない方になっているんですね。その同じ方に昨日もやってもらったんですけど、その私が担当してた方のお話をしたら、ちょっと年内の復帰は難しいかもみたいな感じで、もう自宅療養されてるみたいなんですけどね。でも現場復帰がちょっと難しいみたいな感じの、内容でした。で、私実はその先々月にお会いした時に、ちょっと見たところで分かるような症状が出ていたので、もうね、結構長い付き合いなので大丈夫っていうふうに声かけたら、はい、皮膚科に行ったんですけど原因分からなくてって言ってたので、いや、それちゃんと内科医とか、あとこう神経系のものが調べられるちゃんとした病院に行った方がいいよ、ちゃんとしたっていうか総合病院に行った方がいいよっていう風にね、結構強めに絶対行きなって言っておすすめをした後に、私からの、助言だけじゃなくて家族からの、助言もあったと思います。行かれたらその緊急入院されたっていう経緯があって、今に至るなので、適切な処置をすれば大丈夫という、ご病気みたいなんですけれども、本当にこれはもう人事ではなく、私もそうだし、これを聞いてくださってる皆さんもちょっと変だなと思って、でもなんかあんまり治らないなとか、調子悪いなと思ったらちゃんと病院に行ってください。ピアメニアラメゾン、お帰りなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。さて、話は変わりまして、先月初めに中学時代の同級生で東京在住の友人と会った時、その同じ中学の同級生で現在長崎に、住んでいる方が、東京に遊びに来るからよかったら観光とか食事とか一緒にしない？というふうに声をかけられていたんですね。でも、本当にね、その長崎の方が来る直前まで何の連絡もなくて、どうなるのかなとちょっと気を揉んでいたんですよ。それでも誘ってくれたね、その友人から連絡があるまで、せっかちな私は我慢して待っていました。で、結局私がご一緒でき、その長崎の方とご一緒できたのは、前夜のお食事だけということだったんですけど、そのね、女性はね、ちゃんと気配りをされる方で、記憶になんてないであろう私にも渡せる心づけ的な、この小ぶりなね、お菓子を、用意されていました。長崎在住ということだからでしょう、そのお菓子はかの有名な福沢屋さんのカステラだったんですが、これ、横6センチ、縦5センチ、高さ 6.5 センチのこのキューブ状のちっちゃい箱をこう、 ただいて、これね真空パックされてました。で早速翌日に開けてみたんですけど、中がね2切れにこうカットされていて、でまあそういうカットしたカステラが入ってるんですよね。福沢屋さんのカステラってもう何度食べたかなんてカウントもできないほど食べてます。でも多分過去に食べた経験ってほとんどこの一本もののこう大きいサイズしかこういただいたことがなくて、まあ、こんなこうちっちゃいパッケージが今あるんだなと改めて、まあなんか見て感激しました。へえ、こんなのあるんだってね、うん、でこれあのそうか、これ会社とかにこうやってこうやってね一人ずつの社員とかにこう個別で配るのに本当にちょうどいいなと。でこうちょっとネットで調べてみたら名前が福沢屋キューブという商品になってましたもうなんかもうそのままというね、あの特にひねりもない分かりやすい、商品名、これねあのもう さっき言ったようにカットしてあるし、そのちょうど1人分1切れ分ぐらいが入っているので、まああの本当にね誰かがこう切り分けたりとか、その数を、なんて言うんでしょうね、厚さをもうすごい慎重になったりする必要もないですし、あとそのもらってね今日食べたく今食べたくないっていう方とか、そもそも甘いものは苦手なんですっていう方とか、あとはそうだな、あのもらってこう持ち帰りたいなっていう方にも本当に一個ずつね個別包装になっているので、いや取り扱いがすごくいいですよね。あと福沢屋さんって正直あんまり知らない方も、少ないかなっていう、ブランドでもあります。そしていてあんまりこう好き嫌いがなく、ちゃんと美味しいもの、さらには重さもね、この重量がないですよね、軽いで真空パックしてあるのである程度日持ちもする。まあこれ最高のね、あの気の利いた手土産ですよね。でね、その早速いただいた時に、いや改めて福沢屋さんのこのカステラの美味しさをね思い知ったというか、思い出したというかね、改めて思い返しましたね。香り、食感、こうふんわりしながらも適度にしっとりした、そして引きがある生地、下に引いたザラメの食感、こちらもすごく良くて、でこの表面のね部分がこうカステラって茶色くなってるじゃないですか。この茶色く焼かれた部分がまるでこうプリンのカラメル部分のような、ね、役割を果たしてるんですよね。そしてこう見た目がね、それっていいじゃないですか、黄色とこの茶色のコントラスト、そしてそれがちょっとこうほろ苦さをこう持ち合わせているので、甘さをこうなんかこうキュッと引き締める感じ、もうねこの生地の食感とか甘みとか苦みとか、こう全てがねもうこれ以上でもこれ以下でもないといういけないというね、もう最高のバランスでした。いやもう改めて本当に福沢屋さんのカステラって美味しいなと、もうブラボーという風にね、あの食べながら、福沢屋さんに向かって、拍手をした感じですいや本当にあの今度はね、自分でね自ら買いに行きたいと思わせてもらいましたね。確か銀座にも福沢屋さんのお店ありましたので、近いうちにね自分用に買いに行こうかなと思います。そしてこの手土産をくれた一旦本当にありがとうございました。美味しくいただきました。またねお会いすることがあれば、今度は私が何かこう手土産というか、プレゼントを用意できるといいかななんて思っています。楽しみにしています。 ちなみに私は大切な会社とか、ちょっと気を使って不特定多数である程度の数を用意しつつも絶対に美味しさを妥協できないなという場合、でもなんか相手の好みとかわからない場合、この場合はジーチローのバームクーヘンの個別包装を結構こう箱にねオリジナルでも必要な数だけもう詰めまくって用意します。まあ、今回のカステラとこう同じなんですよね。昔はジーチローさん、私ずいぶんに東京に進出する前から愛食しているんですけど、当初は本当にあの切り株状のねバームクーヘンしかなかったんですけど、東京に進出されて全国のね人気店となって知名度も上がってからは、このカット、個別包装みたいなのが、普通にできていたので、わこれは便利だなということで、いつもそれをね、まあ、持っていくようにしたりしています。まあこういうこう個別個包装が、まあ便利な時代ですね。お時間参りました。今日も最後までありがとうございます。次の一粒万倍日は8月11日日曜日なので少し先ですね。次回お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。